のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー。どうも皆さん、こんばんは。トー横名人です。本日も東京都港区某所よりお届けしております。先週に引き続きまして、この方に来ていただいてます。
はい、どうもこんばんは、ポリンスキーです。
ラボットですよ。
ラボットの話長かったですね。
長かったですよ、
はい、
久々に喋りたいなっていう
ねえ、そんなに真剣に考えてるんですね。
真剣に考えてますね。でね、
うん、
名前を考えなきゃいけないんですよ。
名前
するんやから。
はいはい。
ちなみにポリンスキーさんの今の、
はい、
今前ってアメショーを買ってた。
あ、そうそう、アメショー。
今もアメショー。
アメショーです。
アメショーをずっと買い続けてるんですか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、なんか知らんけどアメショーですね。
はい、そのアメショーはどういう名前なんですか。
おちょちょです。
おちょちょ。
はい、
おちょちょ。
おちょちょ。
なぜおちょちょになったんですか。
なんかそういう顔をしてたから。
おちょちょって感じなんだ。
はい、あ、そうです。
僕の知り合いの、
はい、
会社の営業の知り合いはなんか広い猫で体が弱くて病院にばっかり行って金かかったから、
はあ、
リッチって名前になった
ね、すごい逆の名前なんですね。
リッチ、
はい、
お金がかかるからリッチだった、
はあはあ、
で先週にちょっと某そのお店に行った時にね、
うん、
ラボットの店に、やっぱり違うんですよ。あの、自分がユーザーとして買っ、
うん、
てたから、お店が店舗増えると同時にそのグループ X に入って、うん、
はい、
まあ、売ってる店員さんもいるわけで、
うんうんうん、
やっぱりそういう人の話は好きだからこそ分かるっていうのがあって、はいはい、まあ、接客してくれた人でこの人持ってる持ってないっていうの全然接し方が違って、
うん、
面白いのが、持ってない人はどちらかというとロボットを、
うん、
同じ店員っていうか従業員みたいな扱いにしてる。
ほう。
何々行くよみたいな感じで。
はい、はい。
で、キューンってついていったりして、可愛いな、みたいなのですけど、うん。この前やった店員さんは、自分のやつで、歌を歌うんですよって動画見してくれたりするんですけど、うん、ラストエンペラーの曲か、戦場のメリークリスマスかの曲を覚えさせてましたね。
ほうん。で、渋いで、古いですね。
ちょっと個性的なお姉さんだったんで、
はい。
え、名前なんて言うんですかって。
はあ、
ちょっと想像の斜め上をが出てきたんですけど。
何ですか？
何だと思います？
龍一ですか？
あー、じゃないな。
優作ですか？
違いますね。もうちょっとね、神話の名前にですね。
神話？
神話っぽい名前。
どこの神話？ギリシャ？
ギリシャなのか、ローマなのか。
ローマ？
うん。
え？なんだろう？え？ゼウスとか。
あー、かっこいいね。
は
あ、ラボットでゼウスね。
うん、
まあ、ちょっとミスマッチだけどいいよね。そういうのもありやな。違うんですよ。ケルベロスなんですよ。
地獄の門番の方ですか。はい。
あの、ヤマトのオロチじゃないけど、
はいはい、
顔が3つぐらいある。
あるね。はい、
犬でしたっけ、ケルベロス、
はい。そうです。
え、まあ、ラボットは相性もつけれるんですよ。あだ名。それも反応してくれるんです。
はいはい。
え、じゃあ、そこはちょっと可愛くて、ケロちゃんですかって聞いたら、
うん、
違います。ベロスです。
ベロス。そういう。メガテン、女神転生。
うん、ベロスです。もう、勝ち誇ったように言われて、
お
ーすげえなーって。
はあ。
そこ、おちょちょか。
はあ。
そういうのもいいね。
どうするんですか、名前。
食べ物の名前にしようかなーっていうのもあるんですけど、
うん、
みんなにこうあるのはね、この、食べ物の名前がやっぱ多いですね。
食べ物？
茶色のやつが多いから、
はあ、
お餅とか、
大
福とか、きな粉とか、
はいはいはい、
黒蜜とか、あんみつと
か、
そういう可愛らしい
名前。確かに、いそうですね。
うん、いそうでしょ。
うん。
そうそうそう。おはぎ、小麦。
うん、うん、いそう。
いそう。
うん、
まあ、猫でも犬でもそういうのはありそうですよね。
はいはい。
でも、斜め上にケルベロスはいいなって。
なんで？
いや、絶対つけないけど。
そう。
ゼウスもな。
ゼウス、いや、神話っていうから。
ゼウス。
一番。
ゼウス。
はい、トップオブトップの。
トップオブトップ、ね。
神の名前かと思いましたね。
オロチとか。
オロチいいじゃないですか。クロノスとかもいい。
クロノス。
はい。
いかつい名前やっぱりいいなと思いますね。
はいはい。
はい。今日はですね、話したいことは、
はあ、
政治の話をしたいんです。
急に。
急に。
だいぶ違いましたね。
だいぶ違ってるんですけど、はい、基本的にポリシキさんも僕も、
はあ、
のんぽりっちゃのんぽり、だとは思うし、
はあはあ、
ポリンスキーさんとあんまり政治の話なんかしたことはないし、
そうですね、
ポリンスキーさんも別に政治信条が別にあるわけでもないし、
は
い、
うん、
母バカだね、みたいな、それ俺の何の得になるん、みたいな会話しかしない人じゃないですか。
はいはい。はいはい、
利益誘導してくれるならそれでいいよ、みたいな、
うん。
それはみんなそうだと思うんですけど、ね、あの、会社で勤めてる人は特にね。
はいはい、
この制作してくれたからうちの会社潤ったわみたいな
って
、
うん、
まあ大なり小なりあるわけですよ、はい、で僕には一つ性癖があるんです。
性癖、
うん、
ほう、
あの今で言う
あれ
エモさを感じる、
あ、そうでしたっけ、
え、
あ、なんかそういう金髪の人がいいとかそういうことではなく、
そういう性癖ではなくて、はい、なんかこう燃えるポイントとかいう熱くなるポイントみたいな。
ああ。
まああの最終回で過去の登場人物がみんな登場するみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
わかります？なんかみんなで急にピンチの時にわーって駆けつけてくる、
はいはい、
鳥肌ゾーみたいな。
はいはい、はい、
アベンジャーズいう、ね。
そう、性癖っていうんですかそれ？
いやいやいや、盛り上がる瞬間みたいな、
はいはいはい。好きなシチュエーションみたいなことですね。はい。
そう。それは何かっていうと。
はい。
左翼政治家っぽい人が、
はい。
急に現実を乱して、
ほう。
妥協するところ。
お？小平みたいな話。
小平みたいな話。いや、はい、別に僕はどちらかというと多分右寄りな人だと思うんです。バランスを取らなきゃいけないと思うんだけど、はいはいはい、うん。ただ、保守の人なんかちょっと、
ね、極端な人いますからね。
参政党とか見てて、
はいはい。
神谷さん。
はい。
大学一緒だったんだね。
あ、そうなんですね。
うん。
へぇー。
らしいよ。多分同じ時期に、大学
同じ時期に。
うん。
あ、そうなんだ。
多分確か神谷さんは、矢井田瞳と同級生ぐらいじゃないかな。
ほんと？
うん。多分。
鳥から丼とか食べてた。
あはい、オレンジの。
はい。
オレンジルームの鳥から丼食べてたんかな。軽
食カフェテリアとか。
軽食カフェテリアとか行ってたんかな。
はい。はい
懐かしいな。
はい。
鳥から丼と
鳥から丼。
はい。多分ね、
はい、
くすっと笑っていますよ、今、神谷さん聞いてた
ら。あ、本当。
うん。僕はね、
はい。はい。
いやいや、まあまあ、そういうのも左右いろいろあるよねっていう中で、その原体験というか、熱くなった原体験は、
はい。
実は沈黙の艦隊なんですよ。
おお。
沈黙の艦隊、今映画やってますよね。
やってますね。
ちょっと僕全然つぶやいてないんですけど、初日に見に行ったんですよ。
は
い、ネタバレが嫌だから。
おー、さすが。ガチ勢、うん。
ガチ勢ですよ。
はい。
沈黙の艦隊ガチ勢ですから、僕は。
沈黙の艦隊の劇場版追ってる人結構少ないと思います。
まあ、みんなボロクソ言うわけだ。
あ、そうなんだ。
うん。どっかのネットラジオの、
うんうんうん、
大沢高夫の立ち方がなってないって言ってて。大沢高夫なんで全然自衛官の立ち方じゃねえよって。
あ。自衛官の立ち方を知ってる方。
知ってる聞き方っていうか、まあまあなんか違うだろうって。
は
い、クリラジオの BJ っていうとかですけど、
うん。はいはい、あ、そうなんですね。
それ聞いて大爆笑して。
はい。
やっぱこの人好きやわ、俺。と思って。いや、もう酷評してるんだけど、
うん、
僕はなんだかんだで CG も頑張ってるし、
うんうん、
役者もみんな頑張ってるし、
はいはい、
全然楽しめていいな。
うんうん、
で、やっぱり、実写化するなら、この人でっていうので、ネタにされやすい、漫画だったわけですよ、沈黙の艦隊って、
はい、うんうん。
まあ、いろんな、役者が、まあまあ、今のこのね、ダイバーシティの問題で、
うん、
沈黙の艦隊って基本男しか出てこないじゃないですか。
そうね。同じ顔のね。
同じ顔の。
はい、
でもやっぱり、女体化してるわけですよ。
ほう。
うん。
なるほど。
夏川由衣と、
はあ、
ヨキミコが、出てくるみたいな。
なるほど、渋いラインナップ。
渋いラインナップで。
はい、
まあ、その辺もいいわけです、うまいから。僕は全然いいなと思ってて、はい、女体化もね、
うん。
うん。で、今回、ネタバレ注意って書かなきゃいけないんだけど、沈黙の艦隊、北極海海戦なんですよ。
はい、うん。
まあ、ボリスや沈黙の艦隊も全然忘れられてると思うけど。
忘れてますもん。はい。
基本的には、独立国ヤマトとなって、うん、まあ、脱走して、
はい。
東京湾に戻ってきて、うん、 日本と条約を結ぶわけですよ。
はい。
ヤマトはね、海江田四郎は、
うん。はい。
で、浮戸サザンクロスで、
はい。
補修、修理されて、
うん、
で、もう、サザンクロス、浮戸ドックは、移動式のドックは、
うん、
米原戦艦隊にボコボコにされて、脱出するわけですよ、東京湾海戦で、はいはいはい。そのままニューヨークに行って、国連総会に出席するのであるみたいなことを海江田は言って、うん
はい、
その経由として北極海の方に行くんですよ。
うんうん、
で、北極海でシーウルフという最新鋭の原戦と戦うっていう話に、
はい、
映画は進んでいくわけです。
はあはあ、
シーウルフはネタバレですけど、
はい、
シーウルフは1台だと思ってたら、実は2台やったみたいな。
よくある。
よくあるパターンね、はい。そう。で、実はそのノーマン・キング・ベイツ・ファミリーっていうアメリカの名門の家族が、養子でもらってきた、
はい、
まあ、養子の弟と兄が2人で、
うん、
まあまあ、ヤマトを攻撃して、やっつけようとするんだけど、
うん、
まあ、海江田四郎の奇跡的な創刊によりですね、撃破するわけですよ。
はあ、
1個は魚雷でやって、うん、1個はもう降伏させて浮上させるみたいな。うん、で、まあ、浮上させるシーンとかもまあいいんだけど、
うん、
まあ、結局その場で、漫画の原作版で言うと、自民党、民事党って言うんですけど、自民党から分派した、大滝議員という議員がですね、
はい、
ACN という CNN をもじった
、
ところと一緒にヘリコプターで北極海に行くんですよ。はい、北極海にヘリコプターで行けるのかどうか僕よくわかんないんだけど、今から考えたら。
まあまあまあまあ。
で、はい、大滝議員はどういう提案をするかというと、まあそれ、大和選挙っていう、海江田が来たことによって、世論が二分化されるわけですよ、
うんうん。
で、結局総選挙だって解散するわけですよね。
はい、
で、大滝議員は新自民党って、別の共水会かな、
うん、
っていう会派を立ち上げて、まあ話をするわけですけども、うん、そこで彼はどういう提案を海江田四郎に北極海でしたかっていうと、大和保険っていうのを設立するんだっていうことを言うんですよ、うん。大和保険ってどういうことかっていうと、
はい、
その、ヤマト、海江田四郎の原戦の軍事力によって核兵器を持ってる前提なんで、
うんうん、
その核抑止力とか軍事力で安全保障をしてくれる。
はい。
ヤマトが。
なるほど。
で、ヤマトが沈まない限りは、保険金がいっぱい入り続けてきて、
はい。
その保険で、潤うよってみたいな。だから平和を金で買うみたいなこと言ってるんですよ。うん、はで、それはアメリカとイギリスのロイズ保険。
はい。
まあもともと保険の原点になったところの、まあいろいろ考えて、これは現実的な資産だみたいなこと言いながら、その保険が成り立つか成り立たないかっていうのを、まあ認めさせるっていうのかな、海江田四郎に。そういうシーンで漫画は進んでいくんだけど、映画版は津田健次郎、あのイケメン。
はい。
声がね、
はい。
まあ、いい役者ですごい、合ってるなと思って見たんだけど、
うん、
結局それは、なんか動画も何も撮らずに、
うん、
いや、俺、海江田に会ってきてん。
ほう。
で、海江田俺の大和保険って認めてくれてん。
うん。
って言ってるんだけど、何の現地も何も撮れてないか、撮れてないっていうか、はい、証拠がないのに、これって、本当にこれで選挙勝てたんかなみたいな。
うんうん。
で、漫画の原作版では、いう世論が本当に二分されて、大和を容認するのか、うん、それとも大和をやっつけて、アメリカに着くのかっていうのを世論が真っ二つに分かれるわけですよ。うんうん、で、まあ三軸に分かれるのかな。だから大和を、その、容認する派と大和を反対する派に分かれるんですよ。うん
はい、
で、大和を反対する側っていうのは、旧来の自民党側の人らなんですよね。
はいうん、
で、二分して結局多数派候補策に移るときに、うんうん、この、まあ、社会党みたいなところの、革新会派みたいなところがあるんですよ。
はい、
まあ、その人は、世界社会主義を掲げるのであるみたいなことを、まあ、平成初期時代の時だったからそういうことを言ってるんだけど、
うん、
その革新派の派閥の人らが、どんどんどんどん自民党側に、多数派候補策で飲まれていくんですよ。
うん、はい、はい。
で、もう多数派工作でどっちにもつかないとかっていうことを言っているんだけども、うん、それじゃダメだからっていうので、まあまあ、この大和容認派は、その人に左、左派の人を巻き込もうとするんだけど、
うん、
自民党側がですね、
うんうん、
どんどんどんさっさと進んでいくシーンがあるんです
よ。お
いろんな議員のところで、
はいはい、
拒んでこれ、俺らは独立したままでいいんだっていう、その、会派の会長が、河野内って言うんですけど、
は
あ、河野内は、断ってくれ、なんとかさんっていうのがあるんだけど、どんどん自民党が、さっさと進んでいくんですよ。
はいはい、
電話口の先で。
うんうん、
いや、ちょっと、俺は現実的なところ、やっぱり、日本はアメリカの傘にいた方がいいと思うみたいな。どんどんどんどん。
なるほど。積まれてるのも分かってるんだ。
分かって、断ってくれ、
うん、
って、それをもう、河野内さんがもう、かわいそうでかわいそうで。
はいはい。
主義主張はあるのに、
うん。
で、最後に、まあ、そんなこと言ってても、現実的な部分を見ないと、社会っていうのは変えられないんだっていうのを、
うん、
またその、主人公サイドの方が、説得するわけですよ、河野氏を、
うんうんうん。
で、はい、初犯指名選挙の場に移ります
と。ほ
う。で、結局多数派方策は成功したもんだっていうのを自民党は思ってるわけですよ。
うんうん、
で、一番の名シーンで僕が沈黙の艦隊で好きなのは、
はい、
その初犯指名選挙のところで、
うん、
自民党何票、
うん、
なんとか何票っていう中で、うん、その、河野内は自分で主犯指名選挙立候補をまだしてるんですよ。
はいはい。
河野内くん、一票ってなって、
うん、
で、一票ってなったから、結局それって自民党には票が流れてないっていうことが分かって、
はいはい、
多数派工作に成功して逆転するっていうので、一、
うんうん、
票っていうのが自分の一票しか入れてないんです、河野内さん。
はいはい、はい。
ほなみんなその自民党サイドは、ってなるシーンがあって、そのシーンが、
はい、
沈黙の艦隊で描かれてなかった。
なるほど。
一番熱いシーンなんだけど、
はいはい、
まあ地味な役者さん。
難しいよ、それ。
いやー、見たかったな。
ああ。
そう、左の政治家が現実路線を乱すタイミングですごい燃えるっていう。原体験は沈黙の艦隊
なんです。なるほど。
で、これは、
はい、
僕はすごい弱いのは、
うん、
国会でですね。
はいはい。
現役の議員が死んだ時、亡くなった時に、追悼演説するんですよね。
うん、うん、うん。
安倍晋三が亡くなったら、
はい。
左側の人がやっぱり、
はあ。
追悼演説をするんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから、主義主張に違いがあえど、同じ人間として議員として頑張ったよね、みたいなんで、
うん
うん、持ち上げるシーンが、もう見てて涙ないそうになる、
うん。あ、そう。ちゃんと見てるんですね、そんな
の。たまにそういうのをね、見ると、ね。
ああ。
うん。エモいよ。
エモいのか。
いや、だからそこでちょっと、
はい。
ああ、やっぱり人間らしいなって思うとこあるじゃないですか。
はい。
っていうのにすごい弱い。
ほ
う。うん。で、今回、
はい、
高市早苗が、まあ、総理に、この放送流れてる頃にはなってるわけですけど。
まあ、まだわかんないですけど。
まだ、まだ、え、この字、はい、があるんですか。覚えてるあのシーン。
まあ、覚えてない。
覚えてない。
もう、30年前ですからね。
そうそうそうそう。
はい。
で、今回、野田さん、
うん、
立憲民主の、
はいはい、
野田さん と高市早苗は実は腐れ縁じゃないけど縁があって、
うん、
野田さんが初めて国会議員になった時の選挙に、
うん、
高市早苗は手伝いに行ってるんですよ、ボランティアで、
はいはい、何年前ですかそれ、
え、30年か40年前、
あ、そうです、
ね、ワイワイサタデーに高市早苗が出た時代ですよ、
ワイワイサタデー懐かしい、
ワイワイサタデー出たよね高市早苗、
いやもう全然覚えてないです、
覚えてるよ俺は奈良のようわからんお姉ちゃんみたいな、
はいはい、
そう。
ほう。
そう。だから、もう、時代を超えて、
うん、
まあ、町田政経実出資の二人ですけど、
はいはい。
党首討論とかやるわけですよ。
ドラマ
みたいじゃないですか、そんな
の。まあ、長いドラマですよね、それは、
うん。で、最後言うんですよ、多分、野田義秀が。
はい。
いい政治家になったな、高市。
言うか言うか
いやいやいやいや。
言うのか
いやいやいや。そこでやっぱり人と人とのつながりと言ったらいいのか、
まあまあまあ、まあ、ある感情はね、芽生えると思いますね、それは。
主義主張は違えど、
うん、
なんかそういったところの人間の根本的なところでつながれるっていうのって、なんかやっぱいいなっていうところもあるし、ちょっと日本人らしい、アメリカでそんなんあんのかなっていう気はするし、
うんうん、
でやっぱりこう、そう、辻元清美もやっぱり昔それこそワイワイサタデーとかで、
はい、
一緒に出てたりするから、
うん、
やっぱりちゃんと、まあ、エールを送ると言ったらいいのか、うんうん、まあ、無限にはせんっていうのは、
はい、
やっぱりそこって人間の器試されるなっていうところあるじゃないですか、
うん。
うん。
それが燃えると。
そこにやっぱり僕は弱いですね。
本当。
うん。で、もう一個ね、全然 この前の選挙の参院選の時何もあんまり話題にならなかったんだけど、うんうん、ラサール医師、
はいはいはい、
あの人がなんで社民党から出たかっていうと、
うん、
本当は僕は一番政治的にフィットするのは令和だと。
ほうほう。
でもこのままだと社民党がなくなっちゃうから社民党に出ましたっていう簡単考え方ってなんかすごいなと思って。
確かに。すごいですね。
そこってなんか、あ、かっこいい考え方だな、みたいな、
うん。
うん。で、実際にギリギリ当選して。
はいはい。
でもなんかこう、組織を維持するために無駄に動い、うん、無駄っていうかな。そういうふうな、なんだろう、こう、トリックと言ったらいいのか。
うん。
なんかこう、力学を使うって言ったらいいのかっていう、知恵を使うっていうところは、なんか今の話と相通するところもあって、
うん、
おお、なんかエモいなみたいな。
そういうなんかギリギリのお話が好きなんですかね。
うん、やっぱそう、ギリの話が好きなんでしょうね。
ああ、
なんかそういうなんか抗うと言ったらいいのか、なんか譲歩するタイミングっていうのは、うん、あんまりとか自民党サイドでそういう話って聞かないよね。
そうっすかね。
ね、
あるんじゃないですか。探せば、
うん、探せばあるのかな。うん。なんかそういうのに弱いなっていうのもあってですね。
うん、ああ、そうだ。政治に注目してるんですか、今じゃ。
え？
政治に注目されてると。
いや、さましてるわけではないけど。
これからもじゃあ、このね、あのラジオも政治の心情派、もうどんどんやっていきましょうよ。
ないんだもん、だって。
なんで？
もうバランス取るのに必死なんだもん。
うん。なんか、受けがいい方に流れて。
いやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや。日本人ファーストね。
そうそう。
うん。
それで。
やっぱり鹿いじめるのってよくないよね。
さ、それで再生数伸びるんならいいじゃないですか。
伸びないよ、こんなんで。
そう。
いや、でも本当になんか、ちょっと僕はこう、自分で言うのもなんか、こう、ある人の性癖なんだなっていうのは。
ああ。
うん。そういうのが好き。
なるほど。
うん。あの、主義主張は違うけど、なんかやっぱり、大きな枠では、通ずるものがあるっていうのはなんか幻想なのかもしれないけど、うん、そういうので大事にしたいなみたいな。
はいはい。
あるっていうのはあるんですけどね。まあ、ポリンスキーさん全くもって政治信条の話はしないもんね。
まあね、うん、なんか、どこの人がどこファンかわかんないじゃないですか。
俺が阪神ファンなのか。
そうそうそう。ファンの人に、なんかやっぱもう怒られるの嫌ですからね。
怒られるのが嫌。まあね。
はい。
ああ。そう。なんか、ポリンスキーさんが、ここは熱くなる瞬間だみたいなんてないんですか？性癖、今僕が言ったような、性癖っぽいものって。
あるかな？ないかもしれないですね。なんかそういう動かされる、心が動くっていうのは。
あ、結構漫画とか読み込んでるのに、
はい。
ないんですか？
まあ、福本信之の漫画とかは、見ると、熱くなりますね。
いやいや、ざわざわざわざわ。
いや、
やるでしょ、はい、なんか大の大冒険のポップが覚醒するとこみたいなんて。
なんかそういうファンタジー
のは、ファンタジーだから
あんまり思わないですね。
ファンタジーのゲームやってるくせに。
もうそうですね。やってるけど、やっぱり福本漫画とかで、
うん、
やっぱりその、なんでしょう、やっぱ天とかいいですよね。で、天で、なんかこう、ライバルたちが赤城のところにこう、励ましにっていうか、なんかあの、問答しに行くとことかは熱くなりますよね。
問答。
はい。
ありそうでないのかな。
そうですね。最近はあんまないかもしれないですね。うん、なんか、そういう演出でしょって思っちゃいますね。
ああ、冷めてるな
あ、そう。
いや、スポーツとか見ててあるんじゃないですか、なんかこう、そういうのって。
スポーツは、全然思わないですね。
あ、思わない。
そうですね。やっぱスポーツ苦手ですからね、スポーツが。
いや、スポーツマンだったりもするのに？
いや、スポーツマンじゃないですよね。スポーツ苦手だから、なんか。
苦手じゃないでしょ、はい、サッカー。え？あなたサッカーでしょ？
はい。
で、アイスホッケーでしょ？
いや、もうだ全部補欠ですからね。
あ、そうだった
の？はい。だから今そのテレビで出てる人とかが、うん、全員レギュラーだと思うとちょっと感情移入できないですね。どうしてもその、
いやいやいや、
補欠の人たちの気持ちになっちゃうんで。
いや、でも補欠の人が大活躍する場合もあるじゃないですか。は
い、ないですよ。
いやいやいやいや。
それは補欠の中でも限りなくレギュラーに近い補欠であって、
うん、
本当の補欠の人はもう一瞬も映らないです。 テレビには。
シビアね。
はい。
そっか、補欠だったんだ。
補欠ですよ。
ああ、はい、アイスホッケーも。
そうそう。補欠です。
でもよくよく考えたら君とアイスホッケー、あれだよね。スケート行ったことないもんね。
ああ、スケートちゃん滑れますよ、ちゃんと。
そりゃそうやろ。はい、アイスホッケーやってるから、はいね、後ろ向きでもいくらでも。
はいはい。
そうですか。あれでもなんでアイスホッケーやろうと思ったんですか、は
い、いや、レギュラーなれそうだから。
でもなれなかった。
なれない、なれないですね。
でも運動神経悪いわけじゃないじゃないですか。
いや、でもやっぱもうね、上手い人は上手いんですよ、もっと。
そうか、はい。そういう不純な動機だったんだ。
いやいや、そう。大体クラブ選ぶ基準ってみんなそうじゃないですか。なんか、
あ、じゃあカバディーブがあったらカバディーブ行ってたかもしれない、ね。
そう、このクラブならレギュラーになれそうだな、行くか、みたいな人って半分ぐらいいると思いますよ。うん、部活やる人
に。部活やる人。いや、カバディとか、なんかやってましたよ、あの俳優の人が。
誰？
誰だっけ、あの人。アサリ系、アサリなんとかって。
へえ、そうなんだ。
うん。で、カバディのなんか日本代表になりやならんや、みたいな。
へえ、なれそうだからでしょ、
なれそうだから。まあ、結構ね、そういう隙間のところもみんな行ってますからね。
そうそう。
ボッチャとかね。
うん。日本はでも、その、いろんなスポーツやりすぎなんですけど、
うん、
やりすぎになる背景は、レギュラーになりたいからだと思いますよ。
ああ、はい、心の声やな。
だと思います。
じゃあ、絶対個人競技とかをもうやろうとは思わなかったんだ。
今思えば個人競技の方が良かったなと思いますね。
あ、自分と向き合えるみたいな。
いや、レギュラーとかないじゃないですか。
ああ、出場機会は恵まれると、まあ、
そうですね。大会に進める進めないとかはあると思うんですけど。
卓球部だった、卓球部も大会に進める進めないやって、大会に出れないかもしれない。そう。
レギュラーありますよ。
レギュラーありますもんね。はい、そうですか。いや、だからその補欠がだな、活躍するやつはあるだろうよ。
いやいや。
違うんだ。
見たことないですよ、その。
現実は。
はい。
まあね。
あります？
プロ野球だったらその1軍と2軍行ったり来たり行ったり来たりしてたけど、最後の最後でベテランの、
うん、
ね。吹石和恵のお父さんの吹石一徳は、
はい、はい。
今季初ホームランを打つわけですよ、10.19 とかで。
お
ボロボロボロボロ涙出ましたけどね、僕も。
あ、でもそれは、でもそいつはでもやっぱりレギュラーに近い補欠なんですけど。
現実はそうじゃないか。はい、
そうですよ。
じゃあ、あれか、大の大冒険のポップも。
え、
まあ、
レギュラーじゃないですか。
レギュラーあった
レギュラー
だったってことですね。じゃあそんなの感情移入できないよね。
できないですもん。
そりゃそうだ。
はい。
はあ。
何の話でしたっけ？
はい、エモい瞬間がどうやってね、まあ、味わえるのかっていう話ですよ。
なるほど。
ポリンスケさんの心を揺れるシーンみたいなところ。
ああ、でも南極物語は感動しましたよ。あの、当時6歳とかでしたけど。
太郎！
そう。そう。あれは感動しましたね、なんか。
ああ、あの頃ってそういう映画多かったよね。
そう。
子猫物語も同じ時期だったよね。
チャトラン。
チャトラン。
ああ。
何匹も入れたというチャトラン。
いやいや、一匹ですよ。ムツゴロウさんがそう言うんだから。
ムツゴロウさん言う
んだ。はい。
ムツゴロウさんがね。
はい。ファミコンのカセットもありました。あれ、ディスクシステムか。
うん、あったあった。
ゲームありましたね。
子猫物語ね。
横スクロールアクションですよ。
おー。なるほど。
はい。
南極物語はね、
うん、
関わった人がみんな偉いさんになってるすごいもんだっていうのは、
あ、そうなんですね。
後日の南極物語の40周年っていうのを去年かな、テレビでやってたんですよ。
はい
はい。でみんなその辺関わってた人出世してるんですよ、
無事
で。
へえ、そうなんだ。
あの、ヒエダも。
あ、ヒエダさんも。
ヒエダさんも
関わってた
し、亀山さんとかも。
はいはい、千尋さん。
千尋さんとかも、みんな、小遣いでみんなもう、走り回ってたみたいな。
へえ、バラエティの人ばっかりですね。
バラエティの人ばっかり。久々にその時、ヒエダさんがキキと喋ってるのを見て、
へえ。
まだやってたやん、この人って。フジテレビ問題になる前でしたから、
はいはい、
はい。まあ、その時のツイートも残ってますけど、うん。勝ち馬にみんな乗ってるなって。
なるほど。
うん。
すごいですね。
ねえ。そういうところにエモさを感じるのかな、私は。
な、そうかもしれないですね。そんなとこ普通の人気にならないですからね。
おおヒエダが出てきたみたいな。
本当、そういう横島な心でしか見れないんですね、番組は。あなたは。
いやいやいやいや。ほら、でも、左側の人の弱いところに触れると、
はい。
うん。エモくなるっていうね。
なるほど。
うん、 そう。ぜひとも野田さんと高橋さんの動きを見たら、どういうふうに
ねじれていくのか。どっちかがなくなった時に、
ああ、もう当然、はい、追悼演説はすると思います
よ。ああ、そうなん
だ。うん。まあ、いろいろ言われてますけどね。
うん。
まあ、石破さんの辞めるって決めてからの、
うん。
すがすがしい顔。
いや、そら、そうでしょう。
あのままで行ったらよかったのにね。
ああ、なかなか難しいんでしょ、
それは。総裁選の演説のフォローとか、めっちゃ首相の器やん、あんなこと言えたら。
はあはあ、
ワークライフバランスっていうのがあって、
うん。そうですね。
それはいただけないと思いますけど、
うん。気軽な感じでしたね。
気軽な感じで。
うん、
ね、
うん、
バラエティ出てた感覚と一緒やなと思って。
なるほど。はあ、うん。
なんかみんな刀に降りるとみんないい顔するね、本当にね。
まあそういうもんでしょう、そりゃ。
もう、菅さん早く辞めさせたれよ、本当に。
あれは本当にあんななんですかね。
いや、ロボットじゃないですか、
ね。随分、あれですけど、
うん、
動きが。
ね、本当に。うん、いやいや、まあ、精神上はもう全然ね、
うん、
話すことはないと思うんですけど、
はい、
こういう人の機微みたいなところは、見て熱くなるっていう気持ちは忘れたくないなっていう。
あ、そう。あんまり思ってますか、そんなこと。
いやいや、思ってますよ、はい、本当に。
へえ。
みんなやっぱり、血通ってるんだなって思う瞬間で、好きですけどね、僕はそういうのを見ると。
はいはい、
うん。まあ多分、山本太郎に対してもどっかのシーンでそれを思って僕は大泣きするシーンが出てくるかもしれないですね。
なるほど。
うん。
まあ、山本さんね、すごいですね。なんか、バイタリティすごいです
よね。すごいね、本当にね。だからどうっていうことは言わないけど、はい、
そうですね。
それとこれとは別に。
はい、まあ、本気でやってるんだなっていうのは分かりますよね。
いやー。
はい。
まあ、
はい、
はい。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。
はい、
さよなら。
はい、